ローマ人への手紙の8章を開いてください。ローマ人への手紙の8章を開いてください。午前中もね、かなり網羅したんですけれども、14節からですね、30節までを見ていきたいと思います。で、私たちはこの8章の前半ですね、1節から13節までのところで、御霊に従う生活について見ていきました。肉の問題に対して私たちのこの罪を犯してしまうという肉の問題に対して御霊に従うことによってその行いを殺すのだというところで話を終えて、14節から数多くの教えがもう次々と出てくるんですね。こう締めに入るというか、神様の救いの完成のご計画のところに入ってくるので、この、もうすごい話なんですよ。で、午前中に、そのことを、こう大まかなところをお話しし、神の子供とは一体何なのかをこのテーマにしてお話をさせていただきましたので、午前礼拝出られなかった方はですね、夜にはYouTube で動画アップされますので、ぜひ見てください。で、この8章の14節から30節には、神の子供として私たち栄光の姿に変えられるっていうことの他にですね、その栄光の姿に変えられるまでの間にこの苦しみとうめきがあるということですね。これをですね、この見ていくことができます。で、そこの部分ですねもこう考えながらですね、一節ずつ見ていきたいと思います。14節、神の御霊に導かれる人は神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びますということで、私たちは御霊に導かれている人になって、神、御霊によって新しく生まれて御霊に導かれるようになっているんですが、その人は皆ですね、皆神の子供になりましたというこの恵みに預かっているわけですね。イエス、信じる者は神によって生まれてですね、御霊によって生まれて導かれているわけなんですね。で、その神の子供としての恵みの一つが、父に愛されているという確信です。御霊によってそれが与えられるわけですね。罪の支配を受けているときは自分が罪によって死んで裁かれるという恐れがこういつもあるわけですね。また律法の支配を受けているときもその恐れを持っているんですけれども、もうそこに陥れる霊はあなた方はもう持っていないんだよってこう教えてくれてるわけですよ。私たちは毎回ですね、自分が何か恐れが来た時に思い起こしていただきたいんですね。再び恐れに恐怖に陥れる霊を受けてるんじゃないよって、テモテもこう結構若い牧師で臆病だったんですけども、あなた方が受けてるのは受けたのは臆病の霊ではないよとですね、力と慎みと愛の霊なんだよと、このようにパウロは励ましてましたけれども、ここも同じですですね。で、どういう霊を受けたかって言ったら、ことする御霊を受けたんだよということです。で、ですね、この御霊によって私たちはアバ父と、それは後でもか話しますね。ことする御霊のこのことするというのが、法的な、子供の話をしてるんですね。法的、これは生まれたっていうこともあるんですけども、その生まれたというのとまた別にして法的に子供なんだということです。養子を持ってらっしゃる方っていらっしゃいますかね。分かんないですけども、その手続きをしたらもうこの、常識で皆さん分かりますよね。養子にするっていうことは自分が産んだ子供と全く同じ権利を有するわけですね。相続もそうだし、里親とはもう全然違うわけですよね。もう里親だったらもうその、愛情のつながりのみですけれども、法的に そうなるわけ。これ養子縁組で、養子縁組となる霊を受けたのだということで、じゃあ私たちが神の子供として何を受けているのかって言ったら、神と子ですね、あ、間違えた、父と子ですね、未父と、キリストなる、あの子なるキリストのその関係の中に養子縁組に入ったんだよってことなんです。すごいことなんです。神の子供って、もちろんイエス様は神の御子であられて、神であられて、私たちはいつまでたっても人なんですけどね、神になることは決してありません。それなるっていう人がいたらちょっと異端ですねそれは異端ですけど、ではないんですが、でも神に似たものとしてはアダムが作られてるわけなんです。でそのイエス、神と御子の交わりの中に私たちが入れられ、その関係の中に入れられたということなんですね。でこれがすごいことなんですよ。これから見ていきますが、この御霊によって私たちはアバ父ということをさっき言いましたが、まずアバっていう言葉から始まって、でこれが恐怖と対比してるわけです。何かをしたら罰が与えられるですね、そういう恐れが全くない言葉がこのアバです。アバで、これをどこで聞くことができるかって言ったらイスラエルなんですね。もう本当に普通に生活をしていたら、家庭の中でもう道端でも小さな子がお父さんを呼ぶときにアバとこう呼びます。お父さんで、その時のアバはもうお父さんから何か罰を受けるなんていうのはまずないわけですね。もちろんお仕置きってありますけども、このペンペンのね、そういう叱ることはあるかもしれませんけども、完全にもう幼い子が父により頼んでいる時に発する言葉であり、また父っていうのはこっちが威厳のあるその敬意を表している言葉なわけなんですね。こういう全く愛の中で私たちはまずこの神の子供なんだっていうことがわかるわけなんです。そして16節で、御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。素晴らしいですね。私たちはこの神の子供であるということを自分でなんか洗脳させて、このなんていうの、力んでね、思い込む必要がないんですね。なぜかというと、私たちのうちに神の御霊が住んでおられて、その御霊がそのまま私たちの霊とともに証しをするっていうんですよ。もう本当に私は神の子なんだって、子供なんだっていうことをこう確認するっていうか、確信するようにそのままなってるんですね。だから祈る時もアバ父とお父さんとかね、こう親しみを込めて祈れるのもその御霊の働きだし、そしてそれがね、もう証しをね、御霊がずっと私たちの霊とともにしてくださるんですね。でこれが素晴らしい働きです。でこれがないのがいわゆる異端とかカルトですね。カルトとかはどういうふうにするかというと、あのマニピュレーションするんですよね。この洗脳するわけでしょ。そしてあとは従属させるっていうか、この教会から離れたらあなたは地獄行きだっていうような、そういう恐れによって支配しなければ、その、それしないと普通に戻っちゃったら、そんな出ていくわけですよ普通に。だけど教会はその逆ですね。教会はお前来ちゃダメだよって言ったって、嫌ですよって礼拝したくなるわけでしょ。イエス様を自分の主としたいと思うわけでしょ。イエス、で神様を私の父だって言いたくなるわけでしょ。それ逆が起こるっていうのは御霊の働きなんですね。で私はですね、クリスチャンになって、まあ、大学生だったんですけれども、2年生から3年生になる時にちょうど春休みになって、でその時その前はね、先輩のクリスチャンたちがいて、でその先輩のクリスチャンたちともこう離れてですね、まあ、まだまだほやほやのクリスチャンだったんですけど、異端のね教会の人がね私にアプローチしたんですよですね。そして、毎日もう春休みになっちゃったから、毎日そこの教会に通ったんですね。だんだんだんだん後になってからおかしくなってきてですね、で三位一体のことも否定するようなことも言い始めてですね、もう本当混乱状態に陥ったんです。でいろんな理屈をこねて話していくんですね。そして聖書の言葉もバーっていろいろ使ってって話していくんですけれども、一人夜遅くですね、アルバイトのところで印刷なんか手伝ってるのかな、なんか忘れましたけども、もう本当にその一人になって真っ暗、結構かなり暗いところで、それでもお前は神の子だと、私は神の子だと、でそれが戻るきっかけになったんですね。戻るきっかけになりました。 で後で悔い改めました。深く悔い改めたんですね。でそこでは十字架は失敗だと教えますから、もう十字架につけろって言ってる人の言葉と同じ心になっていることが示されて、もうハンマーで打たれるようになって、もう悔い改めてですね、で本当に弱さの中に生きてくださるイエス様を、この知るに至った、また戻ることができたんですね。まあそれは、ちょっと話はずれましたけれども、神の子供だっていうのを無理やり思い込んでるんじゃないんですね。そうではなくて、御霊が証しをしてくださるわけなんです。で17節から次、この神の子供ってまたすごい話が書いてある。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているんですから、神の相続人であり、キリストと共に共同の相続人なのですと。親密な関係を持っているだけじゃないんですね、神の子供っていうのは。まあ、先ほども少し言及しましたが、相続をするんだということで、イエス様が神の御子で神であって、けれども私たちもキリストにあって、このキリストのあるキリストが相続しておられるもの、御子として相続しておられるものの共同相続人になってるんですよ。でこれ午前中に説明しました。ね、相続っていうと一人の名前なんですね、普通ね。一人の名前が相続するわけですよ。私は赤嶋正ですけれども、父からこう受け継ぐものって言ったら、そこで二人ってありえないですね、普通ないですよね。なんかあるのかな、どっか世界に世界見たらないですよね。だけど、でアメリカだと口座を合同の口座、ジョイントアカウントって言ってね、構造の共同の口座持てる。で日本ではありえないんですけど、で似てますね、それと。共同の相続っていうのはね、これ二人共同で相続することができるわけですよ。つまりイエス様が御子として相続しているものを、父なる神から相続しているものを共同の名前で入れさせていただいているということなんです。イエス様が相続しているものは何ですか。この全ての国々、この世界、地の果てまで全てをイエス様は父なる神から委ねられているわけですから、キリストにあって私たちも同じように万物を委ねられる。これは神の国に入るときに実現するという、なんかちょっと信じられないことが書いてあります。エペソの1章の10節11節に、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりましたと。キリストにあって、今はねそれを 見えてないけれども、天にあるもの地にあるものが全部キリストのもとに集められると、支配の中に入ると、その御国を私たちは受け継ぐんだということが、この書いてあるんですね。でこれも午前の礼拝でじっくりと取り組みましたが、ここに書いてあるこのことで新しい内容がね、キリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですからって、ここなんです。栄光を受けるんですが、しかし苦難がその過程の中で、プロセスの中であるんですよということを教えていて、イエス様はもちろん栄光に入る、つまり天に復活して天に上げられ神の右の座に着かれる前に苦難を通られましたですね、受難ですね、この 地上で歩まれて十字架まで、これ忠実であられて、それゆえに神が、この死者の中から蘇らせて天に、引き上げて、そして全ての何勝る名をお与えになり、全ての下、全ての膝が、全ての膝がかがめられて、全ての下が主イエス、イエスキリストは主であると告白すると、これピリピ書に書いてますけれども、苦難を通っていたから、私たちもキリストと、キリストのものになっていて、キリストに結ばれているから苦しみを共に歩むんですよということで、ここからですね、パウロは8章の最後までに至るまで、この苦しみというものをこの背後に持ちながら話しているわけなんです。パウロが通った苦しみって、皆さん、ちょっとねこれ、想像できないと思います。 で私は、トルコとギリシャ旅行に2018年に初めて行ったんですけれども、そのパウロの足跡をたどっていきましたが、もう本当にね、このそこを通りながら、この使徒の働きをね改めて読むとですね、まあ精神病院に行って全然おかしくない状況ですね、ピリピでは、この公然とですね人々の見る前で、市場のところでですね裁きの座で鞭打たれてですね、そのまま牢屋に入れられて、そしてテサロニケではもう死ぬかもしれないから急いでね逃げてってですね、でベリアまで行ったのに、今度はベリアまでしつこく追いかけてきてですね、なんか皆さんなんか中傷を受けたりとかですね、しつこいストーキングみたいなことあったことありますかね。一人でもですねもう本当に精神的にやられてしまいますけれども、パウロはそれを何倍もした形で受けたわけですね。そしてたった一人でアテネの方に移ってですね、でそこでなかなかこうイエス様を信じてもらえなくてですね、でコリント行ったわけですよ。でコリント行ってもやっぱり罵られたんです。でビクビクしてた。その時にイエス様が夜に現れてくださって、あなたが恐れず語り続けなさいですね。で、選びの民がここにいるからだということで彼は腰を据えて教えたとありますが、そのコリントからこのローマ人の手紙を書いています。なので、ここで、キリストと共に受けるために、栄光を共に受けるために苦難を共にしているというのはもう本当にパウロにとってはなんかこう抽象的な話ではなくて、今もうまさに現在のその受けているところ、そしてこれを受け取っているローマの兄弟姉妹もこの中にいるというか、何らかのねこの苦しみを受けているわけなんです。でこれが何か特別なことではなくて、キリスト者になるということ、キリストの弟子になるということ、キリストにつながれたものになるということは、まあ、ある意味でパッケージで共にこういうところを通るんだということが、残念って言っていいのかな、まあ約束されてるんですよ。約束ですね。三条の説教の始まりが幸いな人よというので、嬉しいな幸いな人よとね、心の貧しいものは、俺貧しくなりたくないんだけど、でもだけど心の貧しいものは幸いですと始まって、悲しむものは俺悲しむ、いや楽しいのでも幸いですって言ってですね、でずっとですね、なんか幸いに思えないなってことなんだけど、強烈のね、一番強烈なの最後の幸いなんですよ。義によって迫害されるものは幸いです。言われのないことで、この中傷されたりですね、もうこう悪徳つかれたりとかいろんなことされたら、あなたも大いに喜びなさいとかって言って、あなた方の先に行ったこの預言者たちもそのようにされたのですよと、天の報いは大きいからねとイエス様が言われたわけなんですね。ということで、この私たちはそういう試練を受けていきます。でもちろん、そういうキリスト者であるがゆえの苦難もありますけれども、その他にこの世に住んでいる限り、クリスチャンでない人たちも同じようにですね、このない人たちと同じように試練を受けます、病にかかったりとかですね、いろんなことが起こるでしょう。でそれも含めてですね、この私たちは、このまだ贖われていない世界の中に生きています。また私たちがまだ贖われていない体も持っています。でこれに対してうめきを持っているって話をパウロは、ここでは話しているわけなんですね。でですね、今の時の苦難は18節、やがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないものと考えますと。今の時の苦難は取るに足りない、いい日本語の表現ですが、英語だと nothing、 無に等しいみたいに書いてあります。で考えますっていう言葉は、義とみなす、信仰によって義とみなす、数えると同じギリシャ語が使われています。なので実際は取るに足りないはずが全然ないんですよ。信仰によって義と認められるということも、自分は実際に義人じゃないんですよね。正しくないのに不敬虔なものを義とみなす神様を信じるから義とみなされるのであって、実際は義ではないんですよね。義人、正しくはないにもかかわらず イエス・キリストがしてくださった義の行いを信頼するから、その義が私たちの義としてプレゼントとして与えられますよというのが信仰による義人です。で、同じそのみなすという言葉がここでパウロは使っているんですね。だから実際はね、取るに足りないはずがないんですね。で、どういうところを通ったかというのは、コリントの第2の11章23節から28節で、パウロはいやいやながらって強いられてですね、この話をしていくんですね。で、さっき気が狂いそうになる、精神病院に行ってもおかしくないって言った理由がわかると思います。読みますよ。ちょっと長いですけれども、開けない方もね、聞いてるだけでいいですからね。第2コリントの11章の23節から、彼らはキリストのしもべですか、私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうです。苦労した、労苦したことはずっと多く、牢に入れられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありました。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭打たれたことが3度、石で打たれたことが2度、難戦したことが3度、一昼夜海上を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場の難、偽兄弟による難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中に裸でいたこともありました。他にいろいろなこともありますが、さらに日々私に重荷となっているすべての教会への心遣いがあります。これ最後がね、僕結構、ね、おおとかなる。こんなにいろんなことがあるんだけども、教会でも問題が起こってて、いろいろ重荷になってるって話をしてるんですよ。いやー、参るね。ところがこれを後に来る栄光に比べれば、後に掲示される現れる栄光に比べれば、無に等しいと、取るに足りないと。第2コリントの4章の17節には、私たちの一時の軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです、とこう言ってるんですね。で、なんでこれほどの重い苦難をですね、ものすごくヘビーじゃないですか、深刻じゃないですか、それをですね、こんなに軽くパウロは語ることができているのか、こんな軽いものとして、この見なしていくことができるのかっていうのは、これね、数学の計算ですよ。天秤でするじゃないですか。例えばこの苦難が私にとって、なんかな、私例えば30キロ40キロのですね、この米をですね、こうやってやったらもう本当に重くて自分で持てるかなって思っちゃうんですけれども、これあるとします。で、自分にとってこれ重いなと思う、ちょっとキロ数考えてください。持てるかなっていうぐらいのね。でもね、この超重い、まあ、人生の苦しみ、超重いのが、こっちが1トンの栄光という名の重しが置かれたらどうですか。1トン。もうないよ、これ。30キロ、40キロ、ペン、ペン、一瞬だよね。つまり今の苦しみのにおいてパウロはそういう見方をして、だからこの後に来る栄光がいかに優れているかということを知っているので、パウロはこんなに美しい手紙を苦しみの中で書くことができたんですよ。神の愛、神にある平安、喜び、これをですね、どんな苦難があっても結局彼は耐え忍ぶことができたのは、彼が強い人間だからじゃないんですよね。彼がなんかマッチョじゃないんですよ。霊的マッチョじゃないんですよ。そうじゃなくて、私は弱い時に強いのだと、弱いところにキリストの力が完全に働くと言って、私たちと全く同じようにビクビクしていたし、全く同じように恐れたし、混乱したし、嘆いたし、泣いたんだけど、けれども栄光の素晴らしさがあまりにも優れているので、だから私たちはこっちなんですよ。で、クリスチャンがクリスチャンになる理由っていうのは、つまり本当はね、喜びがなければいけないのに苦しい苦しいって言っている理由というのは、 こっちのね幻が、栄光の幻がこう見えなくなっちゃったんですよね。見えなくなっちゃってる。パウロはもうすでにこれ話していたんですね。ローマの5章で、私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでるって学びましたね。覚えてます？でその直後に苦難さえ苦難さえも喜んでいるってこう言うんですよ。やっぱりなんかね、私もね準備してて、皆さんもそうじゃないですか、読んでて、なんかこういう御言葉その後に来るの嫌だなってね。栄光を望んでたらそのままをまっすぐふっって言ってね、神様の国に入って、はい終わり、はいこの世終わりってこうやってやったら楽なのにって思うんですが、しかしですね、続けて読むとですね、もう一つ私たちにとって大事な、そして私自身が願っていると思いますが、苦難が忍耐を生んで、忍耐が品性を生んで、その品性によってその希望が生まれるって書いてます。でその希望は失望に終わることなく、そして聖霊が神の愛を私たちに注いでくださっているってこういうんですね。キリストの似姿に変えられ、キリストの愛をもっと知っていく、この交わりと、そして私たちが似たものとされていくっていうプロセスなんですよね。それがですね、ここで書いてあるその、この今ある、この時の苦難であるわけなんです。19節、被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく、服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かりますと。でこれが一体どういうことかを午前礼拝でじっくりとお話しさせていただきましたが、神の子供になるということは、この私たちが栄光の姿に変えられることで目に見える形で現れます。今分かりますか？今はそこにまで至ってないんですね。神の子供にはなっていますが、そのイエス様に似たものになっているかというとそうでもないし、イエス様が復活された後の姿にもなっているわけでもないし、まだ中途半端というか、まだその約束が完全に実現しているわけではないんですね。この体があるから、この体というのがこの、罪を持っている体ですね。でこれがあるのでそこまでいってない。でも変えられた時に栄光の姿に変えられて、イエス様と同じような姿になって、そしてイエス様が地上に戻ってこられる時に、この私たちも一緒に現れると聖書に書いてますけども、私たちも栄光のうちに現れると、そして神の国を受け継いで治めるわけですけれども、それを神の子供の現れっていうふうにここに書いてあるんです。神の子供の現れってですね。で被造物がそれを切に待ち望んでいるんだということです。で午前礼拝でお話ししましたが、私たちが思い描かなければいけないのは、人間が作られたもともとはアダムの時にあったんだということです。ね、6日間で、この天と地にあるもの、生き物も作られた後でどうしようかなと、神様は我々に、じゃあこうしようと、我々に似せて私たちの形にこのかたどった人を作ろうと、そして、この家畜とか海の生き物とかそういうものを支配させようと、これが神に似たものなんですね。神の子供なんですよ、これが、この姿が。そして私たちが神の作ったもの、神に作られたものを神から任されて、神を礼拝しつつ、神に従いながら、神により頼みながら、神と交わりながら、それを支配するということが、元々の神の意図だったんです。それがアダムが罪を犯したことによって、土地も呪われたものとなって、だからとばっちりを受けたんですよ、被造物は。とばっちりを受けたんだけど、またイエス様が戻ってこられる時にこの世界をもあがなう、救うので、その時に、この神の子供が本当に見て、この罪を犯す前のアダムのような形で私たちがキリストにあって現れるわけですね。 でこれによってまたこの正しくこの土地が、この土地っていうかその世界がですね管理されて、そして、本当にその自由の中に、戻ることができるんだということなんです。で今の土地は呪われているって書いてますね。このイエス様が、あ、イエス様じゃない、神様が、土地は呪われたものであるなるとアダムに言ったんですけれども、本当事実いろんな天災が起こって、いろんなこう異変がね起こってますけれども、全部が清められて全部が癒されてですね、この本当に環境も完全になるんだということが約束されて、その管理者がキリスト者なんだということをねここで教えているわけなんですよ。なのでここをよく読むと、被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなくて服従させた、これ神によってね服従させたので、神が良しとされたらまた、その自由の中に戻る、その本当に生き生きと、この自然がね、元に戻るということを期待できるんだということなんですね。そしてこの滅びの束縛から解放されると、20節ですね、滅びの束縛っていうのはこの自分が滅んでいかなきゃいけないっていうものから解放されて栄光の自由の中に預かるんだということなんですね。なので私たちはですね、この救いということを考えるときに、自分が魂が天国に行ってで、これだけではないってことをよく知ってください。神様の救いのご計画はこうセットなんですね。被造物に対する救いのご計画があって、そしてその私たちもその中にあって、で私たちがどうなるかによって被造物もその運命がかかってるっていうか、その変えられていくっていうね、このストーリーの中にこの入れられてるんだっていうことをですね、そうやって見ていくとですね、この世界に対する見方、私たちが周りの人のことを気にしていく、後々は私たちが世話をしていく、自然もそうだし、ここに人々もそうだし、あの人は関係ないよ、私は関係ない、私はイエス様だけどね、あの人たちは違うからならないですね。でいろんなこの社会の問題が起こっている時に、ああ関係ない関係ない、ならない、そうじゃない、後々は全部を収めていくんですよ。だから今与えられているものをですね、本当に大事にして、この実地訓練だと思って本当にこの管理してって、そして周りにいる人たち、周りにある自然もそうだけど、いろんなものを本当に神様のものだと思って、あの自分への祈っていくっていうことが大事になるんですね。で、22節です。私たちは知っています、被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしています。それだけでなく、御霊の発砲をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、すなわち私たちの体があがなわれることを待ち望みながら心の中でうめいています。このうめいているっていう言葉をねここで使っていますが、あの被造物もうめいているし、そして私たちも埋めいていると、これ本当にね少しずつね実感してるんじゃないですかね。例えば環境破壊で今天候がすごくおかしくなっていて、いろんなところで問題が起こっていて、で私たち自身の社会もこう周りもですね、何かおかしいっていうことをそのクリスチャンじゃない人までもねこう薄々分かってるっていうか、本当に終わりの時に近づいてるなっていうことを思います。でそれをね、うめいているという言葉で、そしてとでもね、うめいているんですが、希望のあるうめきなんですよ。でそれが生みの苦しみとこう言ってるんです。お母さんの方々、ちょっと私は子供を産んだことがないのでわからないんですけれども、お産はきつかったですか、痛かったですか。きついですね。でも赤ちゃんが生まれた後どうでした、超嬉しくないですか。でその痛みっていうのも、もう痛かった、もうこんな赤ちゃんとかってなんなくて忘れてるぐらいだと思うんですよね、苦しみ。でこれ実はイエス様使った言葉で、もうその喜びのためにその今までの苦しみを忘れちゃうって書いてます、言ってますね。でこれが生みの苦しみなんですよね。 なのでうめきといっても希望のあるうめきであって、私たちが後に解放されて自由になって神の国の中に入るんだという、この望みがある苦しみなんですよ。特にこの産みの苦しみというのは陣痛のことを表しています。で、陣痛というのは出産が近づけば近づくほどもっと痛みが激しくなって、出産が近づけば近づくほどその感覚が縮むんです。その痛みが来る陣痛ってこう感覚が縮むじゃないですか、どんどんどんどん。と同じようにこの世界が、この最初はぼつぼつと苦しみがあって、で、暑いのも喉元すぎればっていう言葉あるように、苦しみが過ぎ去るとあもう大丈夫だとかってなっちゃうんですけれども、もう私たちが生きている、私も今50なんですけれどもね、その50年間だってね、前なんかこれだけだったなとか、あの時大変だったなと思うものが、今もう1年単位とか数ヶ月単位でね、そういう激変が起こるわけなんですよね。だって今のコロナってそうじゃないですか。もう想像できました？しないでしょ。いや、なんて普通のインフルエンザでしょとか最初思ってたけど、まさかね、閉じていくと、あの国々が、そして戦争と同じだなと思ってね、戦争だって誰々これだけの人が殺されたとかっていうから、みんなで国と国で戦ってね、たくさんの人死んでっちゃうんですよ。これだけの人を救うためにね、この、あの大勢の人が死んじゃう。同じようにさ、これだけの子の死んでいってしまうってことを守るためにさ、何人の自殺者が現れてるか、何人少子化、日本ってもう戦後最悪の少子化なんですね今回です。だって何人の人が苦しんでるかって、もう本当に何話したんだっけ、ね、あの生みの苦しみというのを実感してると思うんですね。で、聖書を読むと、もっともっとすごいことが起こることをイエス様が警告しておられます。オリーブの山で、これお使いになったんですね、これは生みの苦しみの始まりですと、まだ終わりが来たのではありませんと。この国が国に敵対し、民が民に敵対し、飢饉が起こり、あと疫病が流行って、で私たちそれだけでもうなんか終わり来てるんじゃないかなというのを感じるんですが、始まりにしか過ぎないと、まだ終わりじゃないよと、でこのように言われていますが、今、これが、このうめいていると。で、私たちは中においても、私自身の体でもうめくんですね。何かというと、7章からの続きですね、あのローマの、私たちの体に罪の法則が働いていると、律法が働いているので、私たちが心から願っていることを、神様の律法に従いたいと思っていても、それをできなくてがんじがらめになっているというジレンマあるけれども、命の御霊の法則が働いているので、私たちは御霊に従うことによって肉の行いを殺すことができるっていう、これね、前回学んだんですよ。だけれどもその罪の体はまだ持っているんですね。で、この中で私たちはずっとうめき続けるんですね。で、やはり私はがっかりしてしまうのは、もう私も本当に、自分のことを気をつけなきゃいけないんだけども、この教会の中で、信じられないようなこう罪が行われていたことを聞くときですね、今現在もそうだし、そのなんか著名な人がこう罪を犯していたっていうね、そういう話であるもそうだし、つい最近のこともそうだし、キリストの名によってね、やってはいけないことを歴史の中ではたくさん行われていたわけですよ。だから本当に教会として建てられていてクリスチャンがいるけれども、まだまだ罪という現実というのがあるんだなということを私は思われて、これをうめくわけですよ、うめく。けれども今ここで書いてあるように、私たちが体があがなわれること、これが子にしていただくことって書いてます。子にしていくことが分かります。だから今も神の子なんですよ、神の子供なんですけれども、それが正真正銘見える形で神の子供、キリストに似たものっていうふうに言ってもいいかもしれません、に栄光の姿に変えられるっていうのはまだなんですよね。だから体の、この贖いをね、待ち望んでいますと、心の中でうめいていますと。で、24節、私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みますということで、望みを持って私たちは救われているんですね。この私たちは恵みのゆえに、神の恵みのゆえに信仰を通して救われましたが、 この望みがある。でそれが体が贖われるという望み、栄光の姿に変えられるという望み、そしてこの被造物がその栄光の自由の中に入れられる、つまりこの回復してですね、そしてこの全てが神の国、このエデンの園のようになるという望みがですね、こうあるわけですね。で大事なのはね、望みってね、目に見えないんですよ。目に見えたら望みじゃないっていう、これ定義ですよ、定義。そうですよね、もう実現してんだから、目に見えたら、目に見えないから望みよって。でこれが大事で、で私たちが救われたと同時にうめいているっていうことは、その望みがあるからうめいてるんですね。どうですか、皆さん感じますか。僕めちゃめちゃ感じる。何か事件が起こるとか、なんか自分の近くでもそうだし、なんかニュース見たりとかする時もそうだし、本当にもう主よ来てくださいって、主よ来てください、お願いします、なんでこうなってるんですか、祈らされますね。でもこれと共に救われたんだと私たちは言われるんですね。でそれは忍耐して待つためなんだと。で忍耐というのは実は神様のご性質のとっても大事な部分です。でその忍耐によって品性が生まれて、品性によって希望が生まれる。つまりそのキリストの似姿、神様のご性質が私たちに培われていく。だから忍耐を働かせなさいって、ヤコブはね、試練の時にはそれを言って、そしたら完全な人になることができますよと、こういうふうに教えているんですね。見えなくても待っていきましょう。見えなくても見てるかのようにですね。でここで私たちはとは言っても、次の問題が出てきます。それはね、どうやって祈ればいいかわからないという問題が出てきます。そのことについて御霊が助けてくださるという話が25節なんですね。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのですと。弱いというのは何かというと、どう祈ったらよいかわからないという弱さなんですね。世の終わりが近づけば近づくほど、その私たちの思いを超えたところにある不条理が襲ってくるわけです。なんでこんなことが起こるんですかという痛みが何度も何度も経験をしていくようになるわけです。なので今までの祈りの祈り方がもう通用しないような、どう祈ればいいかもわからないような祈りというものが出てくるわけなんです。しかし御霊が助けてくれるよ、こう言ってるんですね。でどういうふうに助けるかって言ったら、言葉にならないうめきを持って取りなしをしてくださると。これ興味深いですね。言葉にならないうめき、だからつまり言葉に表現できない、どうやって祈っていいか分からないから、うめきによって、そこで実は御霊が私たちのうちに、そのうめきの中におられて、実は御霊が取りなしてくださってるってことなんです。でこれの良い例が、あの第一サムエル記の初めに出てくるハンナの祈りですね。で彼女にも なんか不条理が起こるんですよ。2人の妻がいたんだけども、ペニンナと、そして自分がハンナですね。そしてペニンナの方がどんどん赤ちゃん生まれるのに、子供生まれるのに、彼女は一向に生まれないんですね。でよく読むと、そこに本文には主がハンナの胎を閉じておられたって書いてあるんです。ひどくね、嫌なやつじゃん普通だったら。でこういうことが私たちの生活の中に起こるんですよね。でハンナは本当に心が苛立って、ペニンナもいじめんだよね、嫌なやつで、いじめて、で嫌になって、だけれども宮に出て、彼女は舌は、あの口は動いてる、唇は動いてるんだけど声が出なかったんですね。でそれを見てブドウ酒に酔ってると、この見ていた祭司エリが思ってしまったほどだったんですね。でその時に御心にかなう祈りをしたんですよ。それはあなたが、ね、男の子をくださいますならば、私は主にこの男の子を捧げます。普通祈れない祈りです。血離れしたら、だってもう自分からいなくなるんですよ。 主に捧げたものになるわけです。でもこれが必要だった。その時はイスラエルは霊的に混乱状態だ、獅子の時代です。だから御言葉が語られて民が主に立ち返る必要があったんです。でそのためにサムエルが、そうなっていくんですよ。ハンナから生まれた子がサムエルだったんですね。でこのような形で御心に沿った祈りをそのうめきの中ですることができるわけなんですね。で、まあ、新約聖書にはこの知性によらない祈りという興味深い祈りがあるんですね。でそれがね、第一コリントの14章に書いてますけれども、14節に、もし私が異言で祈るなら私の霊は祈りますが私の知性は実を結びません。それではどうすればよいのでしょうか。私は霊で祈り、知性でも祈りましょう。霊で賛美し、知性でも賛美しましょうと。でここに書いてあるように、この私たち普通に賛美するときと祈るときというのは、あの知性ですね、この分かる言葉、日本語で語るわけじゃないですか。ですけれども、例えば私は全くフランス語が知らないのに、この、口を動かしたらこのフランス語で祈ってたことですね。またはそのこの地上の言葉でない言葉かもしれませんけれども、それを異言と言いますですね。だから口は動かす時は自分の意思ですけれども、止めるのも自分の意思ですが、そこでの舌の動きっていうのは、唇の動きっていうのは、御霊が語らせてくださるという、これは異言の賜物があるわけですね。でこれを用いていくっていうのも本当にすごくいいことですね。これ求めていってもいいですよ。で私も本当にどうやって祈ればいいかわからない時に、もう一人でね、まあ、異言で祈りますけれども、本当にその時に御霊が助けてくださるんですね。でですね、27節ですね、人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。素晴らしいですね。御霊は神ご自身であり、父なる神も御霊の思いは何だかをよく知っておられる。人間の心を本当に深く探っておられるから、その言葉にならないようなうめきをも神は全てをご存知で、御霊が助けて取りなしてくださっているので、その、御心に従って祈ることができているんですね。素晴らしいですね。私たちに取りなしてくださる方がいる。次回、今度の日曜日にはキリストが神の右の座で取りなしをしているという言葉があります。イエス様も取りなしているし、御霊もうちでね、私たちのために取りなしてくださっている。そして、御心に沿ってが大事ですね。で生徒たちのためっていうのも大事ですね。次にね、この神を愛する者たちのためにって出てきます。で神がご計画を立ててらっしゃる。でその御霊がそのようにこの神のご計画に従って、こう祈ってってくださるわけなんですよね。28節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますと。はい、神はご自分の計画を持って、これ父なる神ですね、ご自分の計画を持っておられて、で全てのことを愛共に働かせると。これ違う公約かな、愛共に働かせる。でここでは共に働いて益とされるって書いてますね。でここの益というのは、ギリシャ語でアガソスって言うんですけども、これ善なんですね。善、良きことのためにっていうふうに訳して、いや、なんでこれ益にしちゃったのかなって私不思議なんですけどね。他のギリシャ語は良いこと、良いこと善って書いてますね。で英語も working all things together for good、 good って書いて、やっぱり良いことってなってるんですよ。で他の翻訳もね、全部善とか良いって なぜ日本語が益なのかなって私は不思議なんですが、だから自分にとって得になることじゃないんですよ、この益っていうのは。善ということで、神にとっての良いことのために全てのことを愛働かせておられるんだということですね。だから先ほどの話に戻ると、私たちに不条理なこと、本当に訳のわからないこと、理解できないことが起こっている時に、それでも神は着実にご自分のご計画に従って物事を運んでおられるんだっていうふうに言うことを私たちは知っているっていうんだよね。嬉しいですね。 超嬉しくありませんか。でここで大事なのは条件というか、誰のためにって書いてあるかというのは、神を愛する人たちのためです。神を憎んでいる人にはそれはもう不条理は不条理なんですよ。怒りと妬みと虚しさしか残りませんですね。しかし神を愛する人っていうのは、これは第一ヨハネはね定義していて、第一ヨハネの4章の19節に、私たちは愛しています、神がまず私たちを愛してくださったからです。だから神を愛するっていうのは、神を愛するじゃできないんです。自分たちでできないんです。そうではなくて、まず神が私たちを愛してくださった、キリストにあって私たちを愛してくださったので、その応答ですね、本当に感動して神様の愛に感動して愛している、そのもののためにはあったんです。でさらにですね、すなわち神のご計画に従って召された者たちのためにはということですけれども、召すという言葉が出てきました。召す、呼ぶって言った方がいいね。呼ぶ、もっと分かりやすいと、コールする、おーい、ほらこっち来なさい、はい、この呼ぶですですね。でこれは救われることと同じです。で神側で言うと、この救いっていうのが召すことなんですですね。神のご計画があって、私たち一人一人をご自分の御子に似せるように、栄光の姿に変えるように呼ばれたんです、召したんですですね。でその人たちのためには、全てのことが共に働いて益となると、良いことになるということですが、大事なのはですね、ここね、結構ほら、クリスチャンの間では有名じゃないですか、この言葉、8章の28節ね、新しく信じた人はここね暗記してください、ぜひね。でね、でもね、ここをね、ちょっと誤解してはいけないのは、全てのことが善なわけじゃないんですね。当たり前だけど、悪も、むしろ悪いことがたくさんあるんです。でも共に働いて究極的に善になるよって話なんです。神の目的の通りになっていくっていうことであって、そのプロセスの中に不条理なこと、悪いことっていうのはたくさんあるんです。でこれが一つ目の誤解。二つ目の誤解はね、これちゃんと読めないんですよ。全てのことが相働いて、この益になるっていう言葉を、なぜかね、頭の中ではね、いつの間にかね、全てっていうのがね、まあ、90% ぐらいのことで 10% って言って、自分にとってはこれは善になることはないっていうふうに完全に決めつけているものがあるんですよね。これは違うと、ね、一部のことが相働いて益となるっていうふうに読んじゃうんですよね。 でもギリシャ語はね、全てってしか書いてないんですよ。あらゆることなんです。いや、そしたらこれ全部善って見なきゃいけない。だから違うの、これ悪は悪なの、悪は悪なんです。いや、クリスチャンね、むごいことしないでよ。こここと使ってね、なんか悪いことが起こった時にね、いやー、全てのことは益になるから、これもねいいことなんだよとか、なんだかってねやめてくださいよ。悪いものは悪いですから。でもそれをもう神様は用いてくださるんですね。これの一番、このなんか原型になっている話がヨセフですね。創世記のヨセフです。でそれがヨセフがお兄さんに売られて、奴隷として売られてたんですね。エジプトに行きました。そしてエジプトに行って、そこでポティファルというファラオ、エジプトの王に仕えている、人のところに雇われたんじゃないね、奴隷となったんだけども、今度はですね、全くやったことのない罪によって、牢屋に入れられるわけですよ。でもそれがなかったら次のことが起こらなかった。ファラオが夢を見て、その夢をヨセフは解き明かして、王様の次に権力を持つ総理大臣になったんです。でもそれが目的じゃなかったんです、実は神様の。その後に飢饉が来るんです。世界的な飢饉です。ヨセフには知恵が与えられていました。そしてヨセフは行政官として最初の豊作の7年間にそれを備蓄するということを行って、そして多くの人がそれによって救われたんですね。特にヤコブの家族がカナンのところが降りてきて、エジプトの地にいて、彼らが生き延びることができたんです。 こういう良いことのための計らいとしました。それなので、この兄たちがヤコブ、お父さんヤコブが死んだ後にもうずっと経ってんですよ、何年も。そのあのなのにもかかわらず私たちを奴隷としてくださいと、もうだからお父さんが死んだからヨセフは俺たちを殺すんじゃないかって思っちゃったんですよ。でヨセフはもうね、涙出てきちゃったんですね。悲しくなっちゃったんですよ。でこう言いました、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのために計らいとしてくださいました。それは今日のよう、今日のように多くの人が生かされるためだったのです。あなたは悪だ、あれはやったらもう悪いことなんだけれども、それを良いことのために計らいとしてくださいました。これを言ってるんですね。そして29節ですが、神はあらかじめ知っている人たちを巫女と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で巫女が長子となるためですと。先ほどからずっとね、この良きこと良きことって言ってますが、それの具体的なことの大きな一つが巫女の姿に変えられるっていうことなんです。ね、だからなんか駅っていう役どうかなって思うのはそれなんですよ。だから自分にとっていいこと、自分にとって利益になることって読みがちじゃないですか。ね、そうじゃなくて神にとって良いことなんですよ。それは神が私たちをご自分の形に回復してくださるんですよ。キリストの似姿に変えてくださる、栄光の形に、栄光の姿に変えてくださるっていうことなんです。これに向かってこの全てのことを愛働かせてくださるわけなんです。で、興味深い言葉が出てきました。それがあらかじめ定められたんだということです。すごいことですね。神のご計画って完璧なんですね。計画って計画倒れってあるじゃないですか。なんか途中で変えちゃって計画変更とかで、あ、しまった、これ間違っちゃったってことってあるじゃないですか。神にはないんですね。神はあらかじめ知っている人たちをあらかじめ定めたって言ってるんです。なのにここに過ちがないんですよ。なので私たちはね、この神のご計画の中に本当に委ねることができる。自分はどこから来たのか、なんで自分は生きているのか、自分はどこへ至るのかっていう全部に神様は答えてくださっていて、エペソの1章の4節には、神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられましたということで、どうですか。私こういう恐れをね、子供の時に抱いたんです。小学校の時、あの水曜日の丸見来た人聞いたことあると思うんだけど、僕はここに現れる前は数歳のことも思ったんですよ。私何歳、10歳にもなったから10歳ぐらいですよ、多分10年ぐらい生きてて。でもその前は一切意識ないと、でもずっと永遠の昔もずっとそれ続いてたと。で、俺が死んだらこれがまた続くのかと思って恐ろしくなりましたね。で、それでその恐れに対してすごい完璧な答えですね。世界のもといが置かれる前からあらかじめ知っておられて私のことを、そして愛を持って選んでくださってご自分の御子の形に変えるっていうことをしようと、傷のないもの、聖なるものとしようとしておられるっちゅうんですよ。すごいって言ってくれたら、皆さんもすごいって言わなきゃダメでしょ。ここで言ってると思うけど、心の中でね。そうそう、反応してくださってありがとうございますね、声出して。で、間違っちゃったって言ってくれ、言わないんですね、神様ね。あの器用性選んじゃったけど、これ間違ったやべえとかって。いや、もともとやばいって分かってて選んだんですよ、愛を持って。だからすごい、やばいのにこんなやつ選んだら危なっかしいところが危ないのに愛を持って選んだんです。普通だからね、神の愚かさは人間の賢さより賢いっていうのは第一コリントに書いてある。 神まずいよこの人、一番やっちゃいけないことやってると思わない？一番この人絶対やばいなって思う人を選んじゃうんだから。でも神のその愚かさが人の賢さより賢いんだって、恵みの栄光なんですね。はあ、すごいすごい。で30節、神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。ここに神のご計画の全貌があります。第一に、あらかじめ定めてくださった、信じる前からも救われるように定めてくださった。第二に、召したとですね、私たちが神の呼びかけに対して応答したんですね、信じて救われた、召したんです。そして次に第3に、義と認めたわけですね。その召したから今度応答したら、信仰によって義と認められたわけです。で、義と認められた、義と次なんだっけ、最後に4番目に、栄光をさらにお与えになりましたとあります。俺まだ栄光だっておかしいじゃない、だってさっきまだ栄光の姿に変わらなくてうめいてるって言ったじゃんさっき、ってここがミソなんですよ。皆さん笑ってください、ニヤニヤ笑ってます今。ビデオ見てる人は分かるけどね、言葉だけ声だけの人は分かんないよね、この音声だけだと。今ニヤニヤ笑ってるんです。神様もニヤニヤ笑ってると思います。もう私は永遠の計画の中でそうしちゃったんだよって。だから映画でよくあるじゃないですか、タイムマシン乗ってとか、なんか今か昔かなんかさっぱり分かんなくなってね、なんかぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃになってくるじゃないですか、どんどんバックトゥザフューチャーって昔ね映画あったでしょ、バックトゥザフューチャー、バックトゥザパストじゃなきゃいけないでしょ、この過去に戻れないから将来に戻るっていう言い方してるんだよね、あの映画名は。で、神様はそういうことを自由自在におできになるお方で、初めから終わりのことをお決めになって語ることがおできになる方なんです。神にとって、え、やべえっていうのはないんですよ。あ、ちょっと待ってこれ直さなきゃとかないんですよ。全てを初めから終わりまでご計画をされてるので、栄光の姿に変えたということも神においてはもうなされた事実なんです。やばいね、やばいっていうかすごいって見てるのやばい、すごすぎてやばい。いやー、神様すごいですね。こういう父なる神がおられて、でも御霊がこの肉の弱さを私たち持っているっていうのをよくご存知で使わされてるんですよね。なので祈りにおいて本当どう祈ればわからないのも、うめきの中で共にこのうめいてくださって、取りなしをしてくださって、そして肉の弱さに対して私たちが打ち勝つことができるようにその力を与えてくださってね、そして、あ、神様の子供なんだ、僕お父さんなんだこの神様はっていうふうに言うようにね、こう分からせてくださって、御霊なる神様素晴らしいですね、本当素晴らしいです。三位一体の神様がもう総力を挙げてですね、私たちに関わってくださっています。この神が味方であるなら誰が敵対できるでしょうかと私今説教してますけど、実はこれがパウロが言ってる次の説なんです。次回、お話をしていきます。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい素晴らしいご計画を感謝いたします。私たちが本当にその中でただ怒って、本当にお昼の時間にも言ってますけど、何悩んでるんだろうってこう思ってしまう。このお父さんがいるんだから、お父さん本当にあなたがいらっしゃるんだから、なんでこんなことで、もう全部があなたのご計画のままに進んでいき、あなたが御子と共に全てを備えてくださるし、何か攻めてくることがあっても取りなしをしてくださってるし、本当にありがとうございます。どうぞここにいるあなたの息子たち娘たちにあなたの豊かな祝福があり、恵みによって守ってくださり、平安を与えてくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。